サークル紹介のコーナー、今週は湘南台市民センターで活動されていらっしゃいます湘南なぎさ連の皆さんご紹介しています。2日目の今日はメンバーの皆さんにお話をお伺いしていきます。まずは望月由紀さんにお話をお伺いしていきます。望月さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて早速ですが、まずは望月さんは何を担当されていらっしゃるのか教えていただけますか。
三味線を担当させていただいてます。
三味線のご担当ということで、いつ頃どんなきっかけでこちらにはお入りになったんでしょうか。
ちょっと知り合いの方が先に入連されていて、でその方にちょっとお話いろいろ聞いていて楽しそうだなっていうこと で一回ちょっと見学の方をさせていただいて、実際にこう目で見て、あ、すごい楽しそうに踊っててっていうことで魅力を感じて入らせていただきました。
入連される前というのは何かのイベントでこの湘南なぎさ連の皆さんの演舞見たことはあったんですか。
はい、辻堂の辻の盆とあと大和の阿波踊りで一度見せていただいて、やっぱりすごい笑顔がよくって楽しそうだなっていうのがあって入連しました。
そうですか。いつ頃入連されたんですか。
去年の7月の終わりぐらいかなに入連しました。
ではこちらの湘南なぎさ連に入連してみて良かったなと思うこと何かございますか。
そうですね、本番のやっぱり阿波踊りの踊りを見れるっていうのと、あと連の皆さんとこう知り合えたことがすごい良かったなっていうのは思いますね。
本当に人数が多いんですけれども、その辺はいかがですか。
そうですね、だいぶ入ってこられた方も増えてきているので、でもみんなすごい和気あいあいとして、練習の時はすごい真面目に皆さんやってらっしゃって、うん、でやっぱ休憩になると仲良くこうお話とかもされてるということで、結構雰囲気はすごいいい連だなっていうのはありますね、
ちゃんと皆さんオンとオフを分けてらっしゃるんですね。
そうですね、みんな結構やる時はしっかりやってっていう感じでやってますね。
何かイベントに参加された後というのは皆さんでまた打ち上げがあったりということもあるんですか。
そうですね、やった後に毎回ではないですけど、ある時はありますね。
でも本当に皆さんね、仲がよろしいので、そういった打ち上げなんかも盛り上がりそうだなっていうのをね、感じられますけれども、ではぜひ望月さんもこれからもこちらのなぎさ連で楽しい活動をね、続けていただきたいと思います。三味線を担当していらっしゃいます望月由紀さんにお話をお伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いては萩原重治さんにお話をお伺いしていきます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
萩原さんは何を担当していらっしゃるのか、まずはお伺いできますか。
はい、男踊りを担当しています。
こちらに入ってからはどれくらいになるんでしょうか。
今9年目です。
ずいぶん、ね、長く活動されていらっしゃるということなんですが、どういったきっかけで入連されたんですか。
そうですね、30代に入って、何か趣味を持ちたいなと思って、あと日本の伝統芸能に触れたいなということで阿波踊りを見に行って、魅了されたという形ですね。
そうでしたか。はい、阿波踊りを見に行ったのは渚連の皆さんの阿波踊りですか。
そうですね、高円寺とかその辺を見に行って、渚連さんにで地元だっていうのもあるんで、はい、
実際に入連してみていかがでしょうか。
そうですね、コロナでちょっと活動できない時期もあったんですけれども、やっぱりみんなあんな感じの雰囲気になりますんで、すごく楽しくやらせていただいてます。
本当に皆さん元気いっぱいで、もうね、元気に挨拶から始まり、そして仲が良く、だからこそああいった素敵な踊りができるのかなというふうに感じますけれども、今までね、いろんなイベントにも参加されてきたと思いますけれども、何か思い出に残っているエピソードってございますか。
そうですね、入連した翌年にデビューとして、五名文士村大桜祭りに、出演させてもらったんですけど、そこでの1本目で流し踊りっていうのをやるんですけど、始まりのやっとさ、やっとやっとという掛け声にもう鳥肌が立って、そこからもうずっと楽しくて、その日一日過ごしたっていうのがすごくずっと記憶に残っている出演になりますね。
もう今からずいぶん前の出来事ですけれども、まだ鮮明に残ってるんですね、その思い出が。
そうですね、感動がずっと残ってますね。
そしてまだこちらのなぎさ連メンバーもね、募集しているということですので、ぜひ萩原さんからもこの阿波踊りの魅力とともに何かメッセージいただいてもよろしいですか。
そうですね、阿波踊りはもう400年以上の歴史がありまして、踊り手、観客、あと 鳴り物さんもですね、みんなひっくるめて盛り上がるイベントがもうすごくいっぱいあると思います。で、まあ、その中で我々湘南渚連というとても温かいチームに入れることがすごく幸せだと思いますので、ぜひ仲間になっていただいて、もうたくさんたくさんいい思い出を作っていただきたいと思います。
ありがとうございます。ぜひ興味のある方は湘南渚連の皆さんのインスタグラムやホームページもね、確認していただければと思います。萩原重治さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いては船橋博正さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
船橋さんは何担当でいらっしゃるのか、まずは教えていただけますか。
はい、王土担当になります。
失礼ですが、どんなことをされるんでしょうか。
大太鼓ですね。はい、
じゃあ結構力もいるんでしょうかね。
そうですね、太鼓自体が結構重い、10キロ以上あるので力はいると思います。
先ほどこちらの湘南台市民センターにいらっしゃる際も大きなカバンでいらっしゃってましたよね。
はい、そうですね。はい、
毎回大変じゃないですか。
そうですね、結構持ち運びも結構大変ですね。はい、
そしてイベントの際にもだいぶ長い時間その担がなければいけないということですよね。
そうですね、まあ、10分から、まあ、長い時には20分ぐらいずっと担ぎっぱなしっていう形ですね。はい、
そうですか。そんな船橋さんでいらっしゃいますが、どういったきっかけでこちらの湘南渚連には入ろうと思われたんでしょうか。
きっかけはですね、私60を機にもう一つ何かこう趣味というか新たな目的を持ちたいなと思いまして、前々からこう興味があったちょっと阿波踊りに挑戦してみようかなということで、こちらの渚の門をくぐらせてもらったっていう感じですね。はい、
では船橋さん、60を過ぎてその大きな太鼓を担いでらっしゃるわけですね。
そうですね、まあ、ちょっと体力的には自信があったというかできるかなというふうにちょっと自分でもちょっと不安はあったんですけどね。はい、
そんな中でいろんなね、イベントにも参加をされていらっしゃるということですけれども、船橋さんの中で何か思い出に残っているエピソードってございますか。
特別すべてがもう未経験だったんで、その都度その都度出演自体が勉強であったり、すべてがもう思い出になってますね。はい、
そうですか。はい、本当にね、皆さん楽しそうに活動していらっしゃる姿が印象的ですが、うん、では船橋さんもいつまでもお元気にこちらのね、渚連で楽しんでいただきたいと思います。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
続いては富宮翔さんにお話をお伺いしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは富宮さん、何を担当されていらっしゃるのか教えていただけますか。
男踊りのうちわと、あと締め太鼓です。
もうこちらに入連されてからはどれくらいになったんでしょうか。
8年目になります。
もともとどういったきっかけでこの湘南渚連を知って、そして入連しようと思われたんですか。
もともとはショッピングモールでやられてるのを見て、たまたまだったんですけども、それで素敵だなと思って、はい、入ることに決めました。
もうそれからすぐに入会された感じですか。
2、3ヶ月後ぐらいにやっぱりいろいろ見に行ったりもしてっていうところで、はい、
では実際にお入りになってみて、この連ならではの何か特徴っていうのはございますか。
そうですね、非常に情熱を持ってやられてる方が多いので、まあ、オンオフじゃないですけれども、阿波踊りをするときはしっかり練習をして、またオフシーズンとかそういうときはみんな仲いいので海行ったりとかスノボ行ったりとか遊び行ったりとかしてっていう感じですね。
そうですか、オフシーズンっていうのもあるわけですね。
そうですね、基本的にやっぱり盆踊りなので夏がメインになってくるんですけども、冬のシーズンとかっていうのはどうしてもオフシーズンと呼ばれる感じになります。
またね、夏がやってくるということで皆さんにとっては忙しい時期ですね。
そうですね、まあ、楽しみでもある時期ではあるんですけども、はい、精一杯やっていきますんで。
ではね、市民の皆さんには辻の盆7月20日に湘南渚連の皆さんの演舞見ていただくことができるということですので、ぜひともね、応援をお願いいたします。富宮翔さんにお話をお伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。